大衆的なモテ、商業的なモテ、考え出すとめんどくさいですよね。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。皆さん、自分受けで生きることってできていますか？自分の欠点すら愛して撫でてあげることができて受け止められている、こう 5,6 年ぐらいですかね。 5,6 年ぐらい前だとまだ他者受けみたいなのが重要視されていて、それはメディアでもそうだし、社会的にもそうだし、そういう風潮がありましたよね。私が学生の頃なんて他者受けの一番それが重要視されていた時代だったかなと思うの。私はジッパーっていう雑誌派だったんだけども、セブンティーンとかそういう雑誌があったんですよね。そこでモテるためにはこの香水をつけようっていうことであったりだとか、今でもチャオとか仲良しっていう少女向けの漫画ではあるのかな、めちゃモテ委員会っていう漫画があったんですけど、とにかくモテるために化粧はこうした方がいいとか、喋り方はこうした方がいいとか、記号的な側面をこうやったらいいですよみたいなね、アドバイスがたくさんあったんですね。あとは踏み込みっていうインターネットの掲示板のサイトがありまして、平成一桁台生まれの私たちはうーって懐かしすぎて胸をえぐられるんじゃないかな。そういったところでは、学校で好きな人がいて振り向いてもらうためにはどうすればいいでしょうっていうコメントが書かれていて、それにこうしたらいいですよっていうヤフー知恵袋みたいな、それのガールズ版っていうのがあったんですよね。なんかそれを見ていて、本当に他者受けっていうことが重要視されていたんですけども、今は自分ファーストっていう形が社会的にもメディア的にも押されるようになってきましたよね。でもそれがゆえに自分を愛すことができなくて、自分を受け止めるっていう、ありのままを受け止めるって結構大変じゃないですか。醜いところとかも愛してあげよう、欠点は欠点じゃないよ、ポジティブに考えよう、ボディポジティブとか、それを非難するわけじゃないんだけど、それで自分自身で首を絞めて生きづらさっていうのを発生させている原理もあるよなっていうのをね、最近日々ぼんやりと思い出してきたんですけども、そんな私はもう20代後半ですよ。ざっくりと言っているんですが、私のエピソードトークを聞いてもらって、まあ大体これぐらいの年齢だな、しめしめっていうのは想像してもらえればいいのかなっていうのはあなたに委ねます思っているんですけど、私の知人大きく取ったのは、私の友人もそうだし、友人の友人とか知人とか知り合いとか、そういったのを全部含めて知人って言わせてもらうんだけど、2つねエピソードを聞いた時に、私も悩みの森に潜り込んじゃったなっていうのがあって、一つ目、私の友人の話なんだけど、同じ勉学を学んでいた子がワーホリへ行くことが決定したらしいんですよね。で、一体私は今の年齢までにどれぐらいの人々をワーホリへ送り出してきたんだっていうのをね、走馬灯のように振り返ったわけですよ。特に去年はすごく大きくて、まあ、コロナっていうのもまだ年末ぐらいは結構わーって流行流行ってましたけど、渡航制限みたいなものが解除されたっていうのもあって、2022年ですね、2人をね送り出したんですよね。1人はもうそろそろ帰ってきてるかなっていうのは思うんだけど、ワーホリへ行きますみたいな感じで言っていた子は、まあ性格上まあ行くだろうなって、行くか行かないかの二択だったら行くだろうなっていう感じのタイプの子だったんだけど、安全基盤で生きている子だったから、え、そんな選択肢この年齢でするんだっていう驚きは、まあめっちゃ驚くってことはないけど、まあ驚きはありましたね。安定しているじゃん、安心しているじゃん、そんなここで冒険するのかっていう、結構学生時代冒険してきて満足していないっていう考えだったんだけど、まあ悩むんだろうなっていうのはありましたね。日本にいたとしても選択肢がたくさんあって、実際私の友人とかももう20代後半なので、子供2人いますっていう人もいれば、まあ、1人います最近生まれましたっていう人もいるし、1人で暮らしていくっていう強い心で決めた子もいれば、パートナーがいますっていう人もいるし、結婚してますとか、いろんな形の人がたくさんいるんですよね。まあ、だからこそ大いに悩む年齢だっていうのもあるんだけども、仕事に至っても新卒の頃からずっとここで働いていますっていう子もいれば、何個も転職してますっていう人もいるし、もう新しい夢に向かって学校へ通い直していますっていう人もいたりだとか、本当に幅広いですね。自分ファーストで生きるのって大変じゃないって思ったのは、今までだったら一つずつ完結して許されるような世界線だったんですよ。例えば女性のライフスタイルで行くのであれば、仕事をしました、新卒働きました、まあ、結婚をしました、ライフイベントのチェンジがあった時に仕事を降ります、一旦辞めます、まあ、辞めないって人もいただろうけども、辞めますっていう人がいた、そういう選択肢がまだ受け入れられるような世界だったっていう中で、一個一個完結しながら、ゴールが見えながら、ハードルが立っている中で、一個一個飛び 超えることが多かった時代がありましたよね。多分私がまだちっちゃい頃、幼稚園ぐらいまでかなっていうのは思ってるんだけど、今はもうどうでしょう、 Z 世代って言われる子たちも社会参入して数年経った今、仕事もバリバリして昇進して自分のやりたいこととか意義とか意味とかを理由付けてやりながらも、配偶者もしくは交際者と一緒に住んだりだとか結婚したりだとかっていうライフイベントもこなし、その後、まあ、結婚しなかったっていう選択肢を取ったとしても、じゃあ子供を持つのか持たないのかっていうものを全て抱きかかえて並走しなければならないっていう社会性になってきたじゃないですか。もうそれがすごい大変だなっていうのを思っていて、大変だなっていうのは特に子を育てるにあたってってフルコミットできないじゃないですか。両方ともフルコミットって大変じゃないですか。まあ、育短とか時短勤務とかも存在はしているけども、全部ゴールのないものだからきっとしんどいんだろうなっていうのは思った。仕事もじゃあどこまで走り切ればいいのかだし、子育てもじゃあどこまで走り切ればいいのかもそうだし、この間ね40後半ぐらいの人とお話しした時に、私たちの時は例えば一旦仕事を辞めてまだ許される世界だったみたいな感じのことをお話しされていて、じゃあ子供が小学校高学年ぐらいに上がってきた時に、まあ、時短じゃなくてパートじゃなくて正規でもう一回就職し直そうっていうゴールが決まってたんだよね、していたので、それを聞いた時に、私たちはもうゴールっていうものが遠すぎるところを全部荷物を抱えてハードルを超えていくから、そりゃしんどいよなっていうのはすごい思いましたね。自分ファーストだけども、じゃあ全部自分がやりたいことをやっていこうって決めたらかなり大変だなっていうのを思った。まあ、だからこそ20代後半になってくると、どの選択肢が正しいんだろうかとか、どの選択肢をしていけばいいんだろうか、このまま走り切れるんだろうかっていう不安感、焦燥感、焦りっていうものが降りかかってきて悩むんだなっていうのを思いましたね。で、まあ、知人の話の2点目としては、私の知人の知人なので直接的なキャラクターであったりだとか何が理由でっていうのはその人伝いで聞いてるので、また聞きですよね。正しくはアドバイスはできなかったんだけども、私と同い年かな、同じぐらいの年齢の人が休職したらしくて、心的な問題で、まあ、メンタル的な悩みなんでしょうね。あなたもてんてこまいさんも休んでいた時期があるっていうのを聞いたから、どうすればいいのかなみたいな感じで、どう関わればいいのかなみたいな感じで尋ねられたのね。でも私は本当に相手のことを知らないから自分のエピソードトークを話すしかできなくて、彼女からしたらもう想像とかできなかった、今までそういう人と直接的な関わりがなかったから分かんなかったんだよねって言われて、ありがとうっていう風な形で言われて、参考になったんだったらよかったなって思ったのと同時に、まあ、その休職している人に対して悩んでいるだろうし、例えば戻ってきたとしても全員が受け止めてくれるって保証はないわけよね。その私に相談してくれた人は迎え入れたいとか受け止めたいってい こう優しい気持ちを持っているから、まあ、彼女がいる限り一人は味方はいるからね、安堵してほしいなっていう、会ったこともないのにね、心の底からまず心の健康を祈っていたんだけども、いいですよね。一緒に昔働いていた人だったんですけど、そのね話してくれた人が、こんな人が一人でもいる会社で働けていてよかったねって、でももう自分の課題で精一杯だから、まあ、そういうのも気づけなかったりするからさ、その渦中にいる時は、まあでもそういう人がいるよっていうのは、もしかしたらいるかもしれないよって、今そういう現状に至っている人がいたらいるよっていうのはね、強くテレパシーで送りたいなっていうのは思いますね。まあ、この2点もありつつ、全てを抱えて伴走していかなければならない厳しさみたいなのも見つつ、じゃあ自分はどうしたいんだろうって考えた時に、深い深い森へさまよってしまいましたね。私は安定基盤がないんですよ、というものの、私結婚するのが比較的早かったんですよね。こう日本が出している統計でもそうだし、自分の周りの中でも一番だったんじゃないかな。まあ私は小中学校の友人っていうか知り合いがもういないので、いろんな諸事情があり、そういった人を含めると全然遅いタイプではあると思うんだけど、だって私の中学校の時って14歳の母っていう話知ってますか？あれの話がごとくバンバン、あ、子供ができちゃいましたっていう人たくさんいた地域に住んでいたので、全然びっくりしないというか、まあまあそうでしょうねっていう。だから結婚とかも高卒とかで働いてる人だったら、そんな早いね、あなたの結婚早いねとはならないだろうし、環境によって違うと思うんだけど、当時仲良くしていたコミュニティの中では比較的早かったんですよ。結婚して結論どうだったかっていうと、現時点では全然ポジティブな意で、これは良かったよ、あれは良かったよってエピソードトークをしようと思えばたくさんあるんだよ。でも私はネガティブ特性を持っているので、あえてネガティブで語るのであれば、交際をしていく上 ってどこでゴールを置けばいいんだろうっていうのを当時すごい悩んだんですよね。で、私たちは、私と今の現配偶者パートナーっていうのは距離があるところで、まあ、いわゆる遠距離恋愛そんな遠くはないけど、だって日本と海外っていうわけでもないから日本内で完結してるから遠くないなって思うけど、だって日本国内なんて新幹線もあれば飛行機もあったりだとかしていろんな交通手段があるので、最悪頑張れば1日で行き帰りをできるっちゃまあできるよね感じだったのね。でもじゃあどうするんだって、まあ、当時も泣いてしまったっていうととてもチンケな物語に聞いちゃうから泣いてしまったって簡潔には言いたくないけど、泣くほど悩んだんだよねというものの、私は当時地方公務員をしていたので絶対的に辞めるっていう選択肢が点滅していたのよ。それを選び取らないと彼と一緒に住むことはできないし、彼と一緒に結婚することはできない、まあ、結婚することはできないってことはないけど一緒に住むことはまあできないですよね。仮に大阪と東京で遠距離恋愛をしていたという体にしておきましょう。で、私が大阪に住んでて彼が東京に住んでいたっていう体にしましょう。私が全国規模の会社に働いているのであれば大阪支社ではなく東京支社に行きたいですっていう希望を出して、もし希望を通れば東京に引っ越して自分の仕事も継続しながら彼とも一緒に過ごせる、やったーみたいな現状があるんでしょうけど、私は現状地方公務員だったわけですよ。もう辞めるしかないだし、相手が仕事を辞めてこっちへ来るっていうよりかは収入の面もそうだし、自分の仕事の再就職のしやすさを考えた時に、私は資格職だったので資格があればまあ何かしらはできるでしょう、そういうのがあったんですね。あと年齢っていうのもあって、そうすると私が相手のところに行った方が理にかなっているというか合理的なんですよ、全てにおいて。そうなってくると私は仕事を辞めますよね。でも私は私で気づいてきた基盤があるわけですよ、小さきながらもね。それを捨てることに躊躇はした。これでいいのかなってすごく悩んだ。でも私はこの人と別れるか別れないかって考えた時に別れるっていう選択肢は出てこなかったんですよね。じゃあこのままゴールのないものを延々と続けて何の意味があるんだろうかって考えてしまうんですよね。っていうか当時もすごい考えていたし悩んだ。だから私の中では捨ててきたものがたくさんあるっていうのもそうなのは、苗字もそうだしね、実際問題も。私は苗字をそこまで固着している人間じゃなかったので、自分の名前で仕事をしていますっていうことではなかったし、もう私の苗字って自分の育ってきた環境がそんな良くなかったのでそこまでこだわりはなかったけども、ファーストネームっていうものはこうファミリーネームに伴って付けられたものじゃないですか、一応。だからこう五感っていうの、雰囲気であったりだとか前の方の苗字の方が良かったりだとかするわけですよね。今の苗字よりも、正直今の苗字あんまり好きじゃない、未だになんかね、漢字で変えた時にねバランスがすごい悪いわけよ。地方田舎の闇をお伝えしますと、その地域によって有名な苗字とかありますよね。ここの地域は〇〇さんがたくさんいるところだみたいな、未だにそれを言われたりするわけですよ。違ったとしてもね、同じだからって、すごく狭い世界で生きてるんだなこの人たちはって思いながら私は見ているんだけど、だそういうのもあって苗字ってすっごいめんどくさいものだなって地方田舎に住んでるとよりね一層結婚した時に感じましたね。で当時一個ね点滅してたの、じゃあ席だけ入れて数年後にこっち行くわみたいな案もあったんだけど、まあそれは削除されたんだけどさすがにね。でもこう近くに住んでいるっていうことがなかったから、結婚するまでにめっちゃ遠くに住んでた時とかもあるし、お互いがねよく距離が近くないと嫌だことをラブラブストーリーとかで語られたりするけど、あんまりそういうのがなくて、私の時は交際している時からずっとね、私の身の回りでは何もなかったけども、私がそのなんていうの、恋愛的なことであったりとか性的なことに他者と比較してそんな興味関心がなかったっていうのもそうだし、わかんないよ、相手はもう何をしていたか全然わかんないですけども相手はわかんないですけども、19とかの時とかもベタベタしているのがいいみたいな価値観があったじゃないですか。またそんなの嫌すぎて、自分の時間は自分の時間で欲しくないみたいな感じでずっと言ってたんだけども、実習が始まった時に1ヶ月間ぐらい実習があるからこう彼氏と会えなくなる、嫌だとか泣いてる子とかいたけど、何が嫌なんだろうってずっと思ってて、私はごめん会えないわ1ヶ月ぐらいったら了解、まあ一見ドライな関係だったんでしょうね、というよりかはまあそういう人々だったので、私たちがね、アラサーになったので会えなくなる嫌だみたいなのさすがにないと思うけど、わかんないですけども、当時からもそういう感じだったので特にそこは問題点はなかったんですが、じゃあゴールをどこへ持ってくるのかっていう話になってくるとややこしいことになりますよね。で私が早急にそういう形を取ったっていうのは、自分の安全な安定な基盤が欲しかったっていうのが 大きくあって、大丈夫だよって絶対的に肯定してくれる存在を手放したくなかったんですよ。正直な話を言うと、私は実家がないので、戻るっていう環境がないんですよね。もう自分で進んでいくしかない、 Going my way go 感じなんですよ。まあ、それに救われていた部分もあるし、それに逆にとらわれていた部分もあったし、物理的には家族、現家族と離れているのに、心的には過去のトラウマとかにずっと縛られていて、まあ、それが今でも結構しんどいんですけども、そういった矛盾したみたいな形をずっと抱えながら生きている中で、じゃあ絶対的に実像としても存在していて、関係性としても継続していて、安定して安全して、それこそただいまっていう戻ってこれる場所っていうのがすごく欲しかったんですよ、20代前半の頃は特に。じゃないと生き延びられなかったんだと私は思う。それがあったからハラスメントがあった時も死ぬっていう選択肢を取らなかったんだろうし、大げさって言われるかもしれないけど、私のハラスメント事件って結構自分の心の影を落としていることっていうのが本当に大きすぎるんですよね。で、今となってもすごい荒れていたなっていうのは心的な荒れですよね。もう狂ってたなっていうのは思ったし、救われたのはきっとその家族っていう母体があったから私は救われたんだと、私は今生きているんだと思う。こうやってお話できているんだと思う。だからハッピー的な側面で語るのであれば、重々しいって感じ取られるかもしれないけど、結婚ってもうちょっとカジュアルに選択している子も多いと思うんだけどさ、私はあってよかったなっていうのは思う。で、比較的早く結婚してよかったなっていうのは思いますね。ありがとうって本当に自分の配偶者には言いたい気持ち。ワーホリの話を聞くと、ああ言っとけばよかったなっていうのはすごく思いますね。特に私学生時代留学したいっていう思いがあったんですけど、高校時代の時どんな理由があって進学も諦めたりだとか、そういったことが立て続けに続いて、でもワーホリってなると自分の自己責任というか、自分で稼いだお金で行ってどうにかこう生活を賄えればいいだけのお話なので、多分私がタラレバの話になりますけど、今の配偶者と結婚しているっていう選択肢を取っていないのであれば、選択はしていたよなーっていうもしもの妄想はしたりだとかはしていますね。私は本当に心が醜いなって思っちゃうんですけど、自分の周囲の人間で送り出してきた、ワーホリへね送り出してきた人間っていうのは戻れる場所があるんですよね。結局ただいまって言って、お帰りって言ってくれる現家族がいたりだとか、まあ家族でもいいですけど、まあ基本的には現家族かな。私の周りでは結婚してワーホリへ行くっていうのはあまり聞かないので、まあもちろん全国規模で見たら夫婦でワーホリ行きますっていう人もいたりだとか、片方許されて1年間だけ行くとか、そういったパターンも存在するんだろうけども、あくまで私の周囲の人間で送り出してきた人々っていうのは、ただいまお帰りって言ってくれる現家族がいるから行けたんだろうなって、そこまで思って行ってることはないんだろうけども、 SNS とかで見ていると、帰ってきましたっていう人の SNS とか見ていると、あ戻ってきたんだって思うのと同時に、ただいまお帰りって言ってくれる関係性があるんだっていう風に、まあ、そりゃ行こうっていう風には思えるよなとか、まあ、もちろんね、一概に全てそういう人がいるっていう風な形じゃないんだけども、ちょっとそこでねもやってしましたね、勝手に自分の中で。またそれはだから自分の過去にとらわれている原因の一つですよね。選択肢って正しかったんだろうかって要所要所で振り返るじゃないですか。でもそれを正しかったって肯定しないと生きていけなかったので、正しかったって肯定しないと私たちは生存できないので、それが生存戦略の一つだと思うので、正しかったねってやってると思うんですよ。でも私は正しかったとは思っているけども、じゃあ現状これでいいのかって尋ねられた時に、現状は良くないよねっていう風に今仮定しているので、まあ森にすごいさまよってるんですけども、早くその森から脱会したいなっていう思いではありますね。あと社会的なお話になってくると、その全てを抱えて伴走して走り抜けなければならない雰囲気、空気感っていうものが撤廃されればいいなっていうのを思いますね。やっぱりゴールを一個一個設けていかないと、みんな辛くないですか？仕事においてもある程度昇進があるからとか、ライフプランでこういった像があるからっていうので頑張れるけども、同じ毎日が続くと一生これが続くのか、何が積み上がってんの、つまんないなっていうのがずっと続いてくるとしんどくなってきますよね。でもかといったつ3つ4つぐらいを簡単に言うのであれば、育児と介護とかいろんな問題を抱えて、自分の病気でもいいけど抱えて走り遂げるっていうのは、しかもゴールの見えない走り遂げですよね。ハードルさえ見えない。昔はハードルが見えていた。とりあえずじゃあ子供を産むか休むか働くか まあ、小学校ぐらいに上がったから時短じゃなくて正規で働くかみたいな、そういったのがあったけど、今はもう全てバリバリゴリゴリでやっていきましょうキラキラそういうのが提示されていて本当しんどいですよね。まあでもその中でも自分の適合するところを選び取らなければ自分が健やかに生きることはできないので、大衆的なモテとか商業的なモテっていうので、まあ、モテっていうのは恋愛的なモテではなくて人としての魅力のモテっていうところで切り口でお話ししてきたんですけど、商業的なモテ大衆的なモテっていうものに振り回されず自分の軸を決めればいいよねっていうお話をしてきた回になりました。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。また次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。